私の言葉は常しえに変わることがない。私の言葉は必ずその通りに成就すると主は仰せられます。ペンテコステの日に約束通り聖霊が臨み、弟子たちは作り変えられ、教会が満たされていったように、私があなたに与えた約束の言葉を私の時が来るとき豊かに成就し、あなたの上に栄光を表していくと主は仰せられます。愛する子よ、私の言葉を信じなさい。私は決してあなたを裏切ることはないと主は仰せられます。
この様々な戦いの中で、このさらに弱さは浮上してきますが、そのあなたの弱さを恥じることはないと主は言われます。私のもとに来なさい。私は聖霊で満たし、このあなた方一人一人を清め、私の技に用いていくと主は言われます。
弱さを私のところに持ってくるとき、私がそれを覆っていこう。そしてその弱さを通して私の愛と恵みが流れていくと主は言われます。人のところに持っていくとき、それは多くの痛みをもたらします。愛する子、私のところに持ってきなさい。私はそれを覆っていき、そしてその弱さを逆に強さとし、祝福と変えていこうと主は仰せられます。 God is working from my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. Hallelujah. 愛する天のお父様、聖霊様の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人をありがとうございます。インターネットを共に愛されている人一人を心から感謝いたします。長崎由紀さん、今日の新牧師はあなたが牧会しておられる日本中世界中にあなたの御しい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通して私たち一人一人に豊かに語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者の雲も減り下ります。どうです様、このペンテコストの日にあなたが言葉を持って私に臨み、私の信仰を育み立て上げてください。様、主に期待いたします。信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、三日目の命令た主に期待しながら御堂に来ていきたいというふうに思っています。はい、聖書の方に入っていきたいと思いますが、使徒の2章のところですね。ペンテコステです。これはペンテコステというのは、聖霊が弟子たちに激しく臨んで、彼らが全く作り変えられて、そして彼らを通し福音が語られ、たくさんの人が救われて、教会がスタートする時です。うんと下れば教会の誕生日、ここから聖霊時代、ここから終末の時代というふうに言われます。そうなんですね。で、この時、先週話したように弟子たちは本当に噂を覚えて、自分たちは力はないと思ったんですけれども、でも神様が聖霊が来ると力が与えられて、そしてあなた方は全く救われられて、全世界にまで命懸けて伝えに行くようになるよってことを言われたんですね。で、彼らは悲壮感を持ってではなくて、その約束を信じて喜びを持って主を賛美しながら祈っていたんですね。そしたら五旬節の日っていうのは、イエス様は天に帰って10日目、復活して全部で50日なんですけどね、その五旬節の日になった時に聖霊が臨むんですが、一つ目の一節で、皆が一つのところに集まっていると書いてあるんです。で、共に集まっている場所に聖霊が臨んだんですね。で、共に集まるってすごく大事なんです。一つになって集まるというのはね。で、聖書の他の箇所では、共に集まることをやめないでって書いてあるんですね。サタンは、別にイエス様の人はどこにだって一緒なんだとか言うんですけども、いや、共に集まる、教会が共に集まることはとっても大事なんですね。例えば夏の白馬で一緒に集まったり、今年は長崎教会キャンプを久しぶりにしようと思ってますけども、共に集まるってことはね。で、ただ21世紀の今はここに集まらなくてもオンラインされている方いると思いますけども、オンラインされている方はその世界中どこにいたとしても、その時ここに一緒に見て、こう一つになるってことができるわけですね。だから、場所だけではなくて、その時間とその霊的空間を共有するってこと、一つになるってことはすごく大事なんです。そこにしか望まれるんですね。2日前のコンサートの時ですね、アメリカで見ておられた方がおられたんですね。福岡教会の方のなんですけども、その方がなんか小須田牧師に、すごく良かったってことでね、なんか LINE 送ってこられて、その LINE を転送してくれましたけれども、 なんか賛美の力素晴らしいとか言って、いや感動したことが言ったんですね。でこの時アメリカで見ておられる方が同じ時その同じ聖霊の恵みと祝福を受けてるわけですね。21世紀なんですね。だから本当に一つになっている時にそこに臨まれるということなんですね。これは一つ目ね。で二つ目、今日のポイントですけど、すると突然天から激しい、風が吹いてきて、家全体に響き渡って、まあ、聖霊は臨むわけです。ですると突然なんで、使徒行伝を見るときにこのすると突然という言葉はすごく大事なんですね。で皆さんの人生にもすると突然がありませんでしたか。すると突然大きく変わるんですね。いろんな困難や問題があったとしても、すると突然神が来られて逆転するって、ね、この時すると突然、それまで全く力がなく弱かった弟子たちがこのから一気に聖霊に臨まれて、この後、ペテロは大胆にユダヤ人に向かって説教するわけですね。ちょっと怖くて、彼らを怖くて隠れているとか一つになっていたんですね。まあ、恐れってのはある意味でいいものですね。恐れてなかったらね、お互いお前逃げただろうって責め合ったと思うんですけども、本当に恐れていたんで一つになって、真剣に神と聖霊を臨んで、今度は逆に神様の力と愛に満たされて大胆に語るようになるわけですね。変わってしまうわけですね。ですると突然が起こった。で今日話したいことは、すると突然がこの教会にもあなたの人生にも勝って起こったかもしれないけども、再び必ず起こるってことなんです。あなたの愛する人にも、これすごく大事なことなんですね。弟子たちは約束を信じて自分の弱さを知って神に求めていた。すると突然やってきて、本当に約束通り作り変えられて、そこから教会がスタートし弟子たちが変わったんですね。同じように私たち一人一人にも、またこの教会にも約束が与えられている。でそれを信じて待ち望んでいるときに、神様が来られて、すると突然変わるんですね。で、すると突然なとは何かと言ったら、全く変わるんです。で、聖霊のバプテスマを受けた人たちの証を聞いてると、例えば、デニス・モース・ヒカル君は、アメリカチームに行ったときに、毎日さんのセミナーに出て、一番初の打席で座ってたんですけども、毎日さんが寂しさに感謝しましょうってニコッと笑ったので、感謝しようと思って、拍手しようと思って、手を普通にこうやって、こういうふうに拍手しようと思って、こうやって、ポンって叩いた瞬間、ドドーッと背に満たされてしまって、喜びが突き上げてきたわけですね。そして幼い頃から聞いていた聖書の言葉が、それまでは別に、ただ言葉だけだったのに、いっぺんに分かった。本当に自分が愛されている、許されている、そして神様が素晴らしかったと分かって、もう嬉しくてたまらなくなったわけですよね。一番それを感じだったのは、バスケットした仲間たちなんですね。帰ってきた後、バスケットした仲間たちが、何が起こったんだと言って、14人、結婚式みんな来ましたけど、みんな質問していたんですね。残念ながらね、教会にしっかりつながらなかったんでね、ちょっとそこがもしかったですけども、していたんですね。すごかったですよ。やっぱバスケットの選手たちで結構強いところだったから、みんなすごかったですけど、結婚式来ましたけどね。で何かって言ったら、変わっちゃったんですよね。うちのヨハネも、パトモスに行く飛行機の中で死に振られて、全く変わったんですよね。で、聖霊が臨むとき変わるわけですよね。で、2日前に、妻が、賛美する前に話した方が話がありましたよね。父を帰ろう許してくださいって書いてあったってね。それが分からなかったと。で、もう家の中にいるのが辛くて、ね、よく分からなかったんだけど、ある時家にあったテープを聞いて、そして、なんでそんなことしたか分からないんだけど、聞いたら、いきなり聖霊が臨んできたんですよね。涙が止まらなくなって、それが分かったってね。そこから全く変わったって話を妻はしましたけども、あの時ね、なぜあの時か分かりませんけど、そこから変わったんですよね。その人の人生は全く。で、面白いですね。すると突然ってね、必ず起こるんです。あなたの人生にも起こるし、あなたの愛する人の人生にも起こるんですね。で、それを皆さん期待していますか？結構ね、まあ、勝って私は帰られたなって、まあでも、いつかは起こるだろうって、いつかはって、永遠のいつかになってるんですね。私、神様言われたんですね。35年前来た時ね、今日起こると思って来たんです。で日曜日の旅ごとに、今日何か起こる、今日何か起こるって期待して、いつも言いますように、もうこれぐらい、もうほんの小さな、ね、部屋でですね、今よりはるかの大きな声で説教しながらですね、まあ、隣近所に迷惑だったと思うんですけども、すごい期待感があったんです。でその時、いろんな技が起こりました。いろんな救いが起こりました。で主人言われたんですね。今あなたは期待していますかって。期待してます。 いつか起こると期待してると思いますけど、今起こるって期待してます？今日起こるって期待してます？きっと何か起こるぞって期待しながら祈ってます？まずね、みんないつかなんです。いつか、明日になってもいつかです。5年経ってもいつかです。10年経ってもいつかです。永遠のいつかですね。起こりません。神の時間は常に今なんです。今なんです。で、どうなるなら、ね、期待してほしいんですね。そしてね、その時すると突然って必ずやってくるってことをね、知ってほしいんですね。で、そしてそれがやってきて、またもう一つは、皆さんの愛する人にすると突然やってくるってことをしてほしいんですね。例えば今教会を離れてる人がいたり、なんか今傷んでる人がいたとしても、よく何もできないと思う人がいますけども、まあ何もできないです、我々はね。祈るんですけども、言葉が与えられていたら、約束が与えられていたら、その約束と言葉を必ずその人の上に問いが来ると成就するんです。で、その時は遥か彼方ではないんです。一番良い時に遅れることなく速やかにやってくるんですと信じてるからなんですよ。必ずそれは来るんですね。で、そのことをね、ぜひあの知っててほしいんですね。で、まあそれでやってきた。で、その時にあのこれ、その数頭ずやってきて、彼らは精に満たされるんですけども、3世に来ると別れた下が現れて、この後一人一人の上にとどまったと書いてあるんですね。で、この後精霊満たされて彼らは変わるんですが、あの再びまたあの何度も精霊満たさなきゃいけなくなるんですね。で、精霊満たされてすごく喜び満たされるんですが、やっぱりまた弱くされるわけです。で、また精霊満たされるんですね。でも一つ決定的なことは、この前に彼らは精霊はいなかったんですけど、この後精霊おられて、精霊が彼らから離れることは二度となかったんです。あの、いつも言いましたように、精霊に満たされるということは水に溢れているということね。で、水が少なくなることはあった。つまり、精霊様は常にいるんだけども、また乾いて、再び精霊満たされる人は出てきたんだけども、精霊が離れることは絶対なかったんですね。で、神様は一度救われて捕らえられたら、絶対に離れないんです。私たちの方が忘れることはあっても、神は忘れることはない。もう一つは約束も、絶対変わらないんで、飯も、使命もですね。これを覚えてほしいんですね。神が与えた約束や使命は決して変わらないんですね。で、私たちは自分で、あ、こんなんじゃダメだわとか、もうおしまいだわとか思うんですね。ところが神様の方はそうは思わない。あなたがどんなに分けても不十分でも、それでも飯と使命は変わらないで、あなたに与えられていて、そしてその飯と使命を全うさせてくださるんですね。で、それを知ってほしいんですね。これもね、コンサートの時話しましたけども、十字架の話をした時に、いつも私が言いますが、神様は上から降ってくるんじゃないってね。十字架弟子様は私の代わりに地獄に落ちたと。もう今は天におられますよ、復活されて。でも私が本当に落ち込んだり、もうダメだと思ったり、こんなんじゃもう自分はダメだなって思う時があるわけですね。もうとても使命なんかできないなと思うことがあるし、もうあるいはもういない方がいいなと思ってしまったり、自分がいるから妨げになってるんだと思ってしまったりすることがあるわけですね。で、サタンもいますから、そうだそうだってコーラスが始まるわけですね。ですね、落ち込むわけですね。ところがその時に神様は上から引き上げてくださるんじゃなくて、地の底からね、こらえるんです。こんなことはない、大丈夫だよって。そして十字架のその愛を持って地の底からやってきて、私たちを抱きかかえて復活の力を持って引き上げてくださるんですね。これすごく大事なところなんですね。私がどんなに落ち込んで失敗しても、もっと下に神の手があるんですね。なぜか、キリストは十字架に疲れたからです。だから必ずその下に神の手がある。そして、しかも復活されたので、そこから私たちを再び引き上げてくださるんですね。そして、私に与えた約束と使命を全うしてくださるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいんですね。で、二日前ですね、そのコンサートで妻がね、話した話があったんですけど、その話は途中までしか彼は、あの人は話さなかったんですね。その後にね、こんなこと書いてあるんですね。ね、本当に神を体験したと、まあ、感動する話ですけれども、ちょっと今日は読むのを控えますね。で、その後のことですね。イエス様を信じて、すごい体験をしたと。ところがですね、自分でも忘れていた傷がフラッシュバックのように蘇ってきて、そして、まあ、家で、その、両親の顔を見れなくなって、再び、イエス様にそうやって出会って感動した後に、家族と教会からまた離れてしまいます。で、キリストに従うことをやめて、教会にも行かなくなって、自分ではね、私はもう祝福は受けれない。そう思っていたと。それなのに、 不思議なくらいイエス・キリストは祈りに応えてくださった。教会に行ってもいない、キリストに従ってもいない、そんな私の祈りに応えてくださるたびに知った。私が救われたのは、ただ私を愛するあまりに祈られた十字架の上での祈りが私を救いに導いたのだと。17歳からちょうど20年ということは37歳ですかね、あの日から私は変わりましたと胸を張って言いたいのだが、17歳の私よりもっと罪が深くなった。汚い大人になったし、思い描いていた理想の自分ではない。今でも全部の傷がなくなったわけではない。でもあの時より神様の愛の深さを知っている。こんな私の祈りに必ず応えてくださる愛を。悔い改めはただ恵みによることを誰よりも痛感している。この愛が降ってくるとき、私は悔い改めることがただ恵みによってできる。で、僕ね、この後ね、17歳の私へって、まあ、37歳の、ね、彼女は書いてる。あなたが思っていたよりはるかに神様の愛は深くて広くて高くて長くて壮大だ。あなたはこの愛に愛されてこの地上を生きていく。そしてこの愛はあなたが罪を犯す日も、選択を誤る日も、いつも共にいてあなたを守り続ける。だから必要以上に心配しなくても大丈夫。そして、まあね、今両親は教会に来てますよってことが書いてって、立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私の主イエスキリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を捨てるためなのです。ローマ人への手紙5章20から21節。ここまで、ここまでこれを読んでくださった皆様へってね、これは、ブログなんですかね。私は牧師でも宣教師でも伝道師でもない、ただの会社員です。ちゃんと聖書を学んだわけでもありませんし、神学校にも行っていません。でもどうしても私に突然降り注いだ神様の愛を聞いてほしい、そう思いここに残しました。書き残したところですね。あなたの生まれてきた家にあった不幸は避けられません。そして特に不幸は突然訪れます。許せない人がいることは当然のことだと思います。私は右も左もわからない、防衛する体力も知恵もない時にこの不幸が訪れました。でもイエス・キリストが、許す、だったね、これちょっと、ね、うまくコピーされてないんですね。許すことができる喜びを教えてくださいましたってことをね、大事なところなんですけど書いてありますね。で、皆さんですね、この人はこの後、まあ、ずっと下の岸から食ったわけじゃないんだけど、離れたけれども神の愛は変わらなかったってことが書いてあるんで、今日知ってほしいことなんですね。あのね、最悪の時に神はあなたを見捨てないんです。あなたが最も自分で自分がもう嫌になった時に、そこでも神様はあなたを見捨てないんです。その下に神の手があるんです。これを本当に知ってるクリスチャンが恵みを知るんです。残念ながら私はクリスチャンホームで生まれて、いろんな方の証を何度も聞いてきまして、聞くたびごとに思った。すごい人だな、立派だな、クリスチャンってすごいんだなって。で、私は思いました。とても難しいなってね、まあ、すごい人間がなるんだな、世の中思ってます。清く正しく美しい人たちが集まってるんだと。そんなことを思ってる限り聖書の真理は伝わりません。そうじゃないんです。イエス・キリストは私たちの弱く汚くどうしようもない、その私のために死んでくださって、そして救われても相変わらずその罪から許されたんですよ。清められていくんですよ。どんどん変わっていくんですよ。恵みによって変えられていくんですよ。しかしどん底にはやっぱりその汚さがあって、天に帰るまで栄華されませんから、やっぱり噂がある。どうしようもない自分がいる。神の働きをしようとすればするほど、愛そうとすればするほど、あのね、愛せるとね、もっと愛せない人を愛しなさいってくるんですよ。もっと愛しなさいってくるんですよ。本当に神に従おうと思うと、その度ごとに思うんですよ。愛がないな、力がないなって。愛そうと思ってない人思いません。そこそこ立派な人間と思ってるでしょう。でも本当に神様を愛して従っていくと、もっと愛しなさい、もっと愛しなさいってくるんですよ。で、できない自分にぶつかるんですよ。その度ごとに思うんですよ。ああ、力がない、愛がない、なんてどうしようもないんだって。そしてもっと罪深い自分を知るんですよ。許せば許せるほど、もっと許せない人を許しなさいってくるんですよ。でももう適当にお茶を濁してもういいよってやってると、別にそうは思いませんから、私はそこそこいい人だと思ってクリスチャンライフを送るのですよ。そうすると聖書をもっと他の人々思うわけですよ。 あなたはなんてクリスチャンなの、ここに書いてあるでしょって。こういう説教あんまりしないんですけど、クリスチャンにしてだからできる説教ですね。そんな教会は肩が凝るだけです。もう世の中で十分戦って痛んで苦しんでいるのに、教会に来てまでそうなったら大変なんですね。そうじゃないんですよね。本当にどうしようもない弱いものが許されて救われて、それでもやっぱりまだそれができない自分がいるけど、その度ごとに聖霊が来られて変えられていく、こうなんですね。でこの時ペテロがね、一番感動したのはね、恐れてたのユダヤ人たちを殺されるかもしれないと思って、そのユダヤ人たちに向かって使徒行伝2章を見ると、今日14節ね、そこでペテロは他の11の弟子と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりと言ったって言って説教を始めるんです。大声で大胆に。でこの説教の内容は御言葉を解き明かしながら、もうバーンってもうストレートです。こうオブラートに積んで分かりやすくこうとか、そういうのじゃない、冗談を言ってとかない、もう実にストレートに御言葉をバーンと語って、最後にこう言うんです。36節、ですからイスラエルのすべての人々は、これユダヤ人かって言ってるんです、このことをはっきりとしなければなりません、はっきり分かりなさいよって。すなわち神が今や主ともキリストもされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたんです、あなた方が殺したんですよって、とんでもない奴らだっていうことです。分かりやすく言ったら、こんなこと言ったら殺されるに決まってる、普通で言ったら。ところが聖霊が働いていた、聖霊が望んでいた。だから人々は心をされて悔い改めて、男だけで3000人が救われるんです。インターネットのない、テレビのない、ラジオもない時代ですよ、3000人救われたんですよ。私は同じことがこの時代に起こると思っている。インターネットもテレビもラジオも SNS もあるこの時代、3000人じゃなくて30万人、300万人、そういうことが本当に起こります。今バズったら1万人や10万人、100万人って本当に来るんですからね。それが起こる時代なんです、今は。で、恐れた弟子はなぜこんなに変わったか分かりますか。なんで大胆に肩が変わりますか。約束になったんじゃないんですよね。彼は知ってたん、青年の態度に。あ、キリスト以外に救いはないんだ、許されたんだ、この人たちも救えないと天国に行けないんだ、地獄なんだって分かった時に、語らずにいなくなったんですね。でもうちょっと言いましょうか。彼らに神の愛が溢れたんです。人前じゃないですよ。神の愛が溢れると証しをしたくなるんです。神の愛が溢れるとキリストを知ってほしくなるんです。人間の愛ではありません。神の愛が溢れると伝えたくなるんです。そして神の愛は、全く愛は恐れを締め出すんです。第一ヨハネの4章に書いてある。全く愛はね、神からしか来ない。で、全く愛に私は満たされないんだね。だから怖いでしょ。だって私も恐れるもんね。でも全く愛に満たされると恐れから解放されるんです。どうやったら全く愛に満たされるかもしれない。聖霊に満たされて全く愛に満たされるんです。あのペンテコステの時、聖霊に彼らは望まれて満たされた。だから全く愛に満たされてたから、あんな怖かったのにもう怖くなくなって、もう大胆にイエス様を語り始めた。そして人々は救われたんですね。だからね、聖霊に満たされるとね、神の愛にあふれるんです。そしたらね、大胆さが出てくるんです。そして人々が救われる。で、私はこのことがね、これからね、起こってくると思ってるんですね。で、その前弟子たちはね、本当に良さを覚えていた。で、その中で、ね、神様がね、その目立たせたなさったんですね。で、それがこれから起こってくることをね、ぜひね、主に期待していきたいと思っています。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておられる神様です。どうぞ私たち一人一人に聖を満たしとバブデスも豊かに与え、導いていってくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によって、人々の心を縛り圧迫してきた霊の力をイエス様って完全に断ち切る。人々の下の感情、思いをに働いてきた一切なしきものを完全に断ち切る。イエス様、聖霊で満たしてくださり、聖霊を注いでくださり、神の愛で満たしてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに応えられます。天の様、一人一人の心と体に触れて癒しと解放を与え、勝利と回復を与えてください。私はあなたに神様の使命と働きを与えました。それをもうちょっと受け取りなさい。そしてその使命に行きなさい。それはあなたにとって重荷ではなく祝福となるとしてあります。 十字架が重荷ではなく喜びとなると主は言われます。なんかちょっと問題をされるんですが、その問題は神様あなたを召しに招くためのあえて許されることです。それを通して私はあなたに祈りを与え祝福を表していこうと主は言われます。戦いが許されていますが、私は圧倒的な勝利を表していこう。恐れてはいけません。神の言葉にしっかりと立ちなさい。私はその力をあなたにせに与えていると主は言われます。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。喉に触れてください。喉よ完全に治れ。イエス・キリストによって心と体を完全に癒されよ。あらばらばらばら住んでる。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。膝の痛みを取り除いてください。指がバネ指の方を癒してください。肩が上がらなくなっている人、五十肩、四十肩、五十肩、六十肩というんでしょうか、そこに触れてください。イエス様によって肩を癒されよ。肩が上がるように、イエス様は何よって命じます。肩が上がるように回るようになりなさい。腰が癒されたんだけど、なんかまた再びこうなんか重く痛くなっている人ですね。今イエス・キリストを何よって命じます。腰の痛みを消えてなくなる。今聖霊の力を注ぎます。主の手を置いてくださって感謝します。腰を完全に癒されよ。痛みを消えてなくなれ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。